防災コミュニティ。防災コミュニティ、富山シティ FM の宮本さとみです。災害は突然起こります。いざという時のために日頃から意識を高く持ち、準備できるものはしておくと安心です。この番組では県内で防災・減災活動に携わる皆さんをゲストにお迎えし、その活動をご紹介しながら、いざという時の備えについて皆さんと共に考えていきたいと思います。防災コミュニティ、この時間は県防災士会から平木俊明さん、北川勝さんにお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。はい、お二人は県防災士会として活動されているんですけれども、まず北川さんは、上市の方にお住まいで、そちらの方を中心に活動を行っておられるんですかね。
まあ、活動するのは朝日町行ったり、城花行ったり、
いろんなとこ行かれるんですね。
高岡行ったり、行ってくださいって言われるから
県のいろんなところに行かれて、
行きます。
講座をされたりとかされてる。
講座するのは地元だけ。
じゃあ上市だけで講座をされてるんですか。
講演するっていうのは地元で、他に皆さんたくさんおられるからね。自主防災会を作ってくださいと、どんなやり方をしてほしいとか、そういうのを言って、一つでも二つでも自主防災会を作ることにやってるし、上市はおかげさんで町長の肝煎りで 100% あるんですけど、
う
ん、
そうですか。
だけど中身言ったら全然何するがよっていうような感じなもんで、会話できてるんですよね。だけどなかなか活動がしにくいんで、だそういう時は一つの町内でできなければ二つ三つの町内で合同でやるとか、その地区で合同でしてもらうようにやっています。
そういうのを促したりされてるんですね。なるほど。そして平木さんはですね、県防災士会にも入っておられますけれども、砺波市、防災士連絡協議会、こちらの会長さんも務めていらっしゃるということですね。
昨年発足しまして、今年2年目の総会も終わったところですけどね。
主にその砺波市でしたりとか、あとお住まいが太田地区、というところになるんですよね。そちらでの自治振興会、自主防災会、こちらもお世話されているということなんですよね。
こちらは今年で9年目の防災活動をやってますけど、もちろん9年間会長してるわけじゃないんですが、順番にやりながら、でその昨年チームがね、一昨年あたり、市の防災会立ち、要は横の連携をしようということで、市の方にお願いしながら、当然県防災士会の幹部の方にも砺波の方にもおられますので、アドバイザーになっていただいて、そして砺波市防災士連絡協議会を立ち上げたと。要は各地区に防災会があるんですが、自治防災会があるんですけど、自治防災会何をしているのか言ったらあれですけど、隣との交流じゃあまりなかったんですね。だからお互いにこう交流して、お互いに知り合って、でそのやってる内容をお互いにこう、知り合って、それでちょこずつレベル上げていこうと、そういう趣旨も含めてね、今そういう活動を少しずつやってますけどね。
じゃあ北川さんがやってらっしゃることも同じようなことっていうことですよね。
大体一緒ですね。
で今日は東と西から防災士のお二人に来ていただいたんです。そうなりましたね。これ偶然なんですけれども、今日はですね、テーマが富山県の災害の歴史についてというちょっとテーマなんですね。でお二人東と西にいらっしゃるということで、この東と西のちょっと災害の歴史っていうのを見てみようかなというふうに思っているんですね。まずはですね、昭和44年に、集中豪雨があったんですよね。北川さん、東の方で、
昭和その44年の8月の7日ぐらいに、新潟とか県の東部の方で集中豪雨が起きて、その時期まで行かったんですけど、7日の日夜中に馬場島の方で188メーター、7時間余りにそれだけの雨が降って、 橋が流されて、うん、で8月8日の9時7時頃かからそのずっと万場島にかけてね、川が溢れて砂利みたいになって、砂利が流れてきてそこで通行止めみたいになったんです、うん、でここの川の日は夜だいたい雨が一時止んだんですけど、だけど10日の日に再び降り始めて強く降って、で午後2時半ごろに大雨注意報が出ました、うん、それから11日には午前8時20分に大雨洪水警報が発令されてるんです、うん、ただその時8月っていうかもう稲もだいぶ伸びていったんですけど、うん、ちょうど寺田の池の近くに突津川とそれから白岩の合流地点があるんですよ、うん、そこに三角みたいに水が流れているもんで、その中にある田んぼの稲が朝見てるとだんだんと水が深くなって多くなって稲がだんだん、うん、見えるようになってくるんですよ。すごいなと思っていたんで、ちょうどその11日の日の朝8時20分にいたらもう富山着いて仕事に行ってるんで、うん、その後に電車が普通になったらしいんです、うん、上市川じゃなくて白井川の方で水があふれて線路にちょっと電車が走れるようになって、うん、その次に常願寺の方も橋桁近くまで水が来て、川幅いっぱいに水が流れてきて、でそこも結局普通になって、うん、で茨城から中滑川の間は特別のバスが出て30分ごとに出たそうです。
これは最も、まあ、その県内の中でも結構大きな洪水だったということになるんですよね。
まあ、そうですね。で上市はその町の周りに早月川とか上市川とか、うん、須山川、大岩、白井川と結構橋川があるんですけど、うん、その橋も流されたり何かして結局孤立状態になって、うん、で国の方に災害な、適用してくれって申請されたそうです。
その時ちょうど北川さんも体験されてるということなんですね。
そうですね、うん、ただその時は電車の中で見れて水が毎日こう毎朝増えてくるもんですごいなと思っていたんですけど、うん、結局その私が電車通勤だったもんで8時前にその城外に渡った時は水はたくさんあったけども通行止めじゃなかったんで、うん、でもう橋桁に、まあ、かつかるというような感じで電車は通行止めになって、うん、その後こう消えた調べてみましたら上市の方白井川の方で横越とか神殿とか赤城とかそういうところの村はやっぱり孤立になって、うん、要するに床上浸水とかいろいろなったんで、うん、そうと竹花とか丸山ってのはうちの古民家の近くにあるんですけど、うん、そこのところは日見うちが流されたって聞いてるんですけど、
そういう被害があったんですか。
私も川の淵には住んでませんけど、うん、川の淵に住んでる人たちは、うん、大水になると石と石がぶつかり合って火花を散らしてるって言われるんですよ、うん、なんかすごい音が出るらしいです。
北川さんのお家は大丈夫だったんです
か。お家は大丈夫です。高台ですから。
よかったですね。それは
だそんなあったりして結構町も損害でかかったんです。
常願寺川ということですけれども、常願寺川ってちょっと世界有数の急流河川というふうに言われてるんですよね。
あれはずっと明治安政の時に大富美小富美が崩れてその土砂がずっと流れて常願寺今の古大橋とかあの辺から、うん、富山の水流れて富山市はひどい災害があったっても出てますけど、うん、常願寺のちょうどね500石行くところに橋のところ大日橋のところがちょうど台湾よりも高いんですよ、うん、高さが川底が、うん、ですから あそこが破けると破裂するっていうか常願寺切れると富山市はみんな水浸しになりますね。
恐ろしい話ですよね。
ここにはその大富美小富美が流れた時の大きい湾が、うん、大場っていうところに あります。
その経験を踏まえて上市とかではその治水対策みたいなのってされてたりするんですか？
やっています。特に早月川はずっとね堰堤を作るんですよね。川にあのなんていうのコンクリートの城壁みたいなのを作るんですよ。穴掘ってそこコンクリートで城壁みたいなのを作ってだいたい幅5メーターぐらいのね。ほんでその後今度は初めは素人では分からなかったんですけどそこをみんな埋めて平らにするんですよ。またあと高いところから水が落ちてでもこうなんていうの分けていくから力が弱まってしまうしだから大きい石が途中でこう動かないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういうような工事園庭がねずっと早月の上流が馬場島中心にして左側の方が白萩川右側が小又川という次を囲んでいるように流れてるんですよ。それで白萩川の方はずっと海抜も2000メートル近くのところまで園庭を作っています。ですからあそこの工事なんかたまに行って見てると豆粒みたいくらいになるんです機械が。そういうところまでよう上がっていくなと思って。
それ高いところで作業してるんですね。
だからそのおかげでそのあんまり流れてこないんだと思うんですよ。一つ流れてあの谷底に水がたくさんあると結局水が出ると大きい石も何のなく何となくさーっと流してしまうからね。そのまま勢いつけて下まで来ると損害でかいですね。
今も工事中の場所もあるんですよね。
あります。
そういうふうに今もそうやって治水対策が行われてきているということなんですね。
その時にはその44年の時に洪水が起きてからダムの第2ダム上地川で作ったんですよ。最初の第1ダムではどうもならんかってそれで第2ダムを作って今は田んぼに水なんか補給したりとかいろんなあって考えにもなってますし、
なんか富山県って地震でしたりとか台風あと洪水っていうのも、その、まあ、災害ですよね。そういうのってないっていうか少ないっていうふうに見られがちですけれども歴史をこう見ていくと案外そうでもないっていうことがなんか分かりますよね。
そうです。でも地震は少ないと思うんですけど、よく地震速報を見てると長野とか静岡とかあちらの方には結構震度なんとかって出ますけど、上市とか高岡の方行っても0とか1とかそのぐらいですからね。そのうちにまた阪神淡路のあやい地震が起きるんじゃないかなっていうのはもう出ていますからね。
油断はできないということですよね。それでは平木さんお待たせいたしました、西の方のお話も伺っていきたいなと思うんですけれども、西の方でも結構洪水というのが起こってるそうですね。
はい、平成20年の7月に集中豪雨で南砺市の方で、大きな被害が出ております。それから、平成24年の7月にも集中豪雨で高岡市、清水市で、住宅に水がついてますね。床上床下、高岡の場合では床上が80棟、床下で489棟と。から一部、若干山の手の方では福岡町の方などでは、土砂崩れで7世帯にちょっと避難被害が出たり避難勧告が出たりしてます。だから全くないわけではないということと、もう少しいろいろ言いますと、昭和39年時には氷見市の方で地滑りが起きてますね。それから一応今言った、集中豪雨、それから、この神通川の方でも台風による被害が出てますね。で確かに地震ということになると安政ということですから、1858年ごとは約
60
年ほど前に東部の方で出てますけど発生してますけど、確かに少ないというかね、そんなに最近ではないんですが、ただ砺波、それから新たに最近高岡の方でも昨年高岡清水で活断層が発見されてますし、 私のおる砺波の方でも砺波平野西部東部ということで、まあ、親部寄りと、まあ、ちょうど砺波の山手川というところでも活断層があって、これは地震学会的にも熊本地震並み の、 角度、まあ、30年にうんぬんやつですけどね、数字だけ聞くとちょっとピンとこんあれですけど、まあ、それに匹敵、またそれ以上の角度で発生しますよと、つまり30年だらもう地震の世界ではもう、まあ、まあないような期間ですから、文字通り今明日起きてもおかしくないと言われたんですね、
どこにいてもそうそう、どんな時でも、はい、もう構わずそういうのは起こりうるっていうことなんですよね、はいはい、
でなぜか根拠のない立山に守られてるとかだから言って、その災害は起こらんと言いますか、ね、地震はないとか言って、言われてます、何の根拠もなく希望的観測で言ってるだけで、私は立場上はそんなことないよと、うん、言ってますけどね、もちろん起きないことを願ってますが、
そうですよね、
私らは起きるという前提で活動してるんですね、はい、とはいつかわからんだけど、
そうですよね、いつかなんて予測できないですからね、本当に、はい、お二人が活動してらっしゃる、まあ、上市そして砺波の方ですね、なんかどういうふう な、 なんか対策を講じられているのかっていうのはありますか。
今は災害が起きたら高所をああしようという段階ではなくて、災害に備えて避難訓練するとか、まあ、自分の命は自分で守ってもらうためにいろいろグッズというものがあるんですけど、そういうものを自分で買い揃えてくださいねとかね、いろいろで、今年私の地区では9年目の避難訓練するんですけど、はい、当初から見ればだんだん範囲も内容も当然少しずつレベルは上がってるつもりなんですけど、まあ、正直なこと言えば、まあ、参加率がまだ 50% ちょっと超えてるぐらいなんですね、つい最近まあ、砺波と協定、している加賀の加賀市の三木町というところに行ってきたんですけど、あこは昔、昭和23年の6月に福井地震があって、実際被害を受けてるんですね、だから今からまあ67、8年前ですけど、でもやっぱりまだ記憶に残ってますから、違いますね、まあ、参加率が、避難の参加率が9割超えてるんですね、でその辺の差ですわね、
経験あるのと
経験あるとことないところの差がね、
やっぱ危機感が、
危機感が違いますね、
違いますよね、
まあ、そんなようなもんで、どうしても私らのところはちょっとぬるいと言いますかね、今一つというところがあるんですけど、まあ、またいろいろそこで聞いてきたのは、やっぱりその子どものためにも防災訓練せなあかんよ、その子どもというのは将来必ず県外海外いて、災害の少なくても危険、ここより砺波よりは高いところへ行くでしょうと、まあね、そういう意味では、そう、今のうち学校は学校で訓練してますけど、はい、さらに地元でも訓練することによって、まあ、その子どもが将来ね、何かあった時にはどこへ行こうとどこで住もうとパッと対応できるように、今のうちに、ね、そういう訓練で身につけさせておくというかね、それが大事じゃないかと、まあ、そういう言い方も一つの参加率、つまり子ども孫のために参加してくださいと、じいはんばあはんいかんのになんで僕がいかんのみたいになるからそういう意味もあるんでね、
上市はこういうふうにね、はい、冊子を作って各家庭に渡してるんです、
はい、知っておきたい防災対策、
対策っていうの、それからこれ暮らしの便利帳っていうのも、その他にねハザードマップっていうのは地図に、それ何枚も、まあ、ほとんどね市長さんはみんな配ってると思うんですけど、そうですね、それで飽き足らずにこの中にも上市町のね、病院の利用仕方とかいろんなことを、これ地図なんかもね、書いてあるんです、ハザードマップ、こういうふうに23時にこういう対策してるんだけど、何せそのあんまり大きい地震がないから、何気なくおばあちゃんとおばあちゃん地震こんにちはっていうような感じで、訓練でもね、なんていうの、のんびりと参加しておられるからね、先ほど言われたの経験したところだったと思う、真剣にやってますよ、
なかなか、そうですよね、今まで経験してこなかったことをちょっと想像するのとは難しいかもしれませんけど、こう訓練をもう積み重ね積み重ね、毎回毎回出るっていうのが大事ですよね、とやっぱ事前の備え、日頃からの備えですよね、お二人は何か備えされてることとかありますか。
まあ、少しずつ備えてますけど、はい、 言うてなんですけど農家ですから当然米は納屋に備蓄してますし、うん、水も箱単位で買ってとかね、
うん、
畑もあるし、いろいろ意味で、2、3日ぐらいはしのげるというか、2、3日、3日分ぐらいは各自でしのいでくださいねと、そういう意味では都会とまた違うので、うん、ただ電気止まったりなんかすれば冷蔵庫も多分使えなくなるので、冬場と夏場にも違いますけど、
うん、
要するにいつ何時起こるかわからない最悪を考えておかなきゃね、うん、缶詰用意せなきゃならないね、
うん、
ちょっと缶詰のまだ用意不足ですけどね、
そうですか、徐々に徐々に、
うんうん、で今どういうかな、少しずつ地区これもばらつきあるんですけど、私の太田の中でもまたいくつか分かれてるでしょ
う、うん、
自分の地区の中ではヘルメットを斡旋して欲しい人に 買ってもちろん実費払ってもらいますけどね、
うん、
それから避難訓練の時にも、正直言えば最初は、突っかけ生えてチラチラタラタラ来るというがをもうダメですよと、突っかけ生えて、ヘルメットあれば帽子なりかぶって、うん、で非常持ち出しのリュック担いで、持たんもんなら、できたら早く買い揃えてねと、
うん、
強制はできないですけど、そういうふうにして本番のように来てくださいねと、今はまだその、しゃなし来るような方もまだまだ見受けられますけど、うん、そうやって少しずつ毎年毎年中身内容を上げていくと。で今年は避難要支援者といいまして、一人では行けないという人、
うん、
で向井三軒両隣でこの A さんに対して BCD さんがサポートして一緒に行きましょうと。それ今年初めてなの。今までは元気な人だけ来た、来れる人だけ来た、うん、そういうその弱者は家に当然いなさいみたいな、参加できないという状態だったんですけど、今度それを参加してもらおうと。もちろんちょっとまだ強制はできないので、
うん、
今年初めてそれを取り組むんですけど、本人の了解を取ってね、で一緒に来てくださいねと、その人を連れてね、
要するに車椅子の利用する人なんかは、参加したいけども邪魔になるんじゃないかなと思うんで、遠慮してるんですよね。ですけどそういう時はやっぱり隣近所頼んで、あの人はここまで連れてきておいて、そうすればみんなね出てくるし、だからお互いに声かけ合って出てくればね、いいんだけど、
そうですよね、それが本当にいざという時に役に立ちそうですけどね、そういうコミュニ
ティ。これも続けていけばそのうち参加率も良くなってくるやろうと、それが当たり前になってくればね、2回3回と繰り返していけばね、1回で終わりじゃなくて、ここまでやったらもういいっちゅうもんではない、
繰り返しやっていかない、
一応考えてるのはね、体育館に一晩泊まってみようとかね、夏場とかなんかの時に、一晩泊まるだけでもどんなもんか、いっぺん体験してみようやという話計画したりしたいんだけどね、そんなようなもんで毎年同じことはダメなんですわ、必ずちょっとずつ仕事ことをすると。つまり参加される方に、あ避難訓練、あいつも慣れかじゃなくて、今年はこうします、今年はこうします。
へ、
私の地区でも今年は地震、今年は水害と交互に繰り返して、その中で
違う内容、
今までちょっと追加をやると、いっぺんにたくさんできませんけど、前にやったことないことをちょっとやる、前にやったことないことをちょっと増やすというか、
ちょっと工夫を出して
工夫してやっていくと。そうしないと飽きられると言ったらおかしい、
慣れてしまうかもしれないですね。
そうそう、相手にそのいかんでももう分かったと言わせないというか、
そうですね、
来なかったら分からんよということで、
また同じことやんねえかっていうような感じで、
同じではないと、同じところももちろんありますけど、
そういう工夫もされてるんですね。
そういう工夫をしないとダメなんですね。
これからのお二人はどういうふうに活動を進めていきたいなって、何か思いとかはありますか？
まず総合防災訓練とかそういうところあれば、そういうところに行ってお手伝いする、それとなんていうの、どっかじゃ講演会行ってくれって言われれば講演するとか、そういうのほとんどですね、あとはね、なんて言ったらいいんかね、自分で何かそういう防災に間に合うような、そういうズックを作って、工作で作ってみたいなと思うのがあるんですよ、
手作りのもの、それはいいですね。
そういうのでも作ってね、時間立てるかなと思って、カンカン、ビルのカンカン使って、そのランプ作ったりとかって、いろんなやり方やります、
いざという時にも役立ちそうですね、ひろきさんはどういうふうに今後活動していきたいですか？
今ちょっとまあ、役員で話してるのはだんだん高齢化と少子化で、それでしかも若い人はやっぱ現役の若い、まあ、40代50代の方は当然仕事を持っておられるんで、日中は、まあ、平日の日中はいないというのが普通なんですわね、うん、もしそこで何かあったら結局その元気な年寄りが対応せんなんですよね、うん、で消防団は消防本部の指令に基づいて動くと、うん、本当にそういう平日の、まあ、日中に起きた時に、まあ、誰が区長に代わって対応していくのかということがまだ十分にフォローしきれとらんがですよね、うん、自分がもし区長なら自分の代理誰がやっていくのかというのは漠然としてないんですよね。まだもちろん役は経験して少しずつ交代したりしてっているからやったことはあるという人も増えてるんだけど、ではあなたですよというところまだまだ確立してないというかね、いろんな訓練をしといて初めてその本番に耐えれるというか対応できるのであって、何もしなかったら対応のところでないので、でもそういうふうに考えていったらもういっぱい戦難あれもできとらんこれもできてないということで、できてない北斗の方が多いんですわ、その9年目であろうと、まだまだ、まあ、もちろん今年は一つやったのは避難マニュアルを作りましたよね、
はい、
で市の補助金ももらって500部全校配布したところです。その24日の訓練に間に合うギリギリセールに間に合いましたけど、そこにはいろんなことを書いてあって、避難するこうやこうやとかこういう準備こういう格好性とかみんな書いてありますけどね、今まではそういうものはなかったんですね。でハザードマップは昔市から全校配布されてるんですけど、まあ、ほとんどの多分家ではどこ行ったかなみたいなになってるわけね、まあ、北でちょっとどっか置いてそのままで出せても出てこんうちの方が多いだろうと思うんですけどね、ことほど作用にそんなもの
もらってもね、興味のない人はね、まあ、どっかで積んでしまうわけよ、
そうそう、
どっかこの土地とかで釣っとけばいいんやけど、
私らは今回はその特化や差し替えもできるようにセロケースの表面にしてパンチ穴にして閉じ紐で渡すの、というのは中身ほら追加で入れたり急引き線なんからきちっとしてこんなにして閉じ紐ったらそれができないのでね、あえてそういうバラバラと言ったらあれけど閉じて渡す、それも作るのも手間暇かかるんですけどね、
うん、一つ一つコツコツとという感じですね。
そうなんですね、
まあ、災害が少ないと言われがちな富山ですけれども、今日はいろんな歴史もご紹介いただきまして、過去にこういうことありましたよっていうお話を伺ってきましたけれども、本当例外はないっていうことですからね、ぜひ心に留めて日頃の備えでしたりとか、いざという時どうしたらいいのかなということを考えていってもらえたらいいんじゃないかなと思いますね、今日はですね、県防災士会の北川雅さん、平木俊明さんにお話をお伺いしてきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の放送はいかがでしたか。富山シティ FM のホームページでは番組のバックナンバーをお聞きいただけます。また番組ツイッターでは出演された方の情報などを随時発信していきます。ぜひチェックしてください。防災コミュニティ、お相手は宮本さとみでした。